今日は何名ぐらいお申し込みいただいてたんでしたっけ？ちょっと今日、常松さんがね、なんか、顔出しができないみたいなんですよ。寂しい。あら。でも見たいですよね。もうちょっとしたらちょっと顔出してくれると思うんですが。なんかあったんですかね。気になりますね。あ、山田さん、山田真理子さん、こんばんは。
どこへ行った？
フルネームで呼んじゃった。この前ありがとうございまし
こち
た。
らこそありがとうございました。楽しかったです。
よかった。ありがとうございます。では、皆さん、8時になりましたので、始めていきたいと思います。今日の無料勉強会でございます。皆さん、今日は第何回目だと思いますか？ 9、8？ 9。ありがとうございます。あ、顔出しができなかった常松さん来ましたね。皆さん、あら？なんか、どうしたんでしょうね。バッテンマークしてますが。はい。常松さん、実はですね、今、反省会中なんですよ。何に反省してるかっていうと、前回のですね、勉強会で喋りすぎっていう、アンケート皆さんいただきましたんで、今日はちょっと、口にバッテンマークがついてるので、ちょっと前半も今日は私がね、お話しさせていただこうかなと思っております。皆さん、これ、笑うところですよ。皆さん、よろしくお願いします。後ほど喋りがしますので、皆さん、今日はニコニコ笑いながら聞いていただければと思います。面白いでしょ？ 今日、そうなんです。今日は私が前半お話ししたいと思います。じゃあですね、今日も皆さん、ゆるく楽しく、気持ちよく聞いていただきながら、まあ、今日の勉強会内容は、スタートしたいと思います。で、ちょっと画面共有させていただきますので、皆さん、ぜひご覧ください。はい、大丈夫でしょうか。皆さん、画面見えてますか？見えてたら、中丸とかってリアクションお願いします。あ、ありがとうございます。こちらのアンケート、皆さん、昔々、約10ヶ月ぐらい前に答えていただいたんですが、多分皆さんにね、お渡ししているメールの方にもアンケート、付けさせていただいておりますが、それと同じものです。今日はこのアンケートの内容に沿いながら、皆さんのお悩み、もしくは、こういう時にはどうしたらいいのっていうのに、ちょっとお答えしていこうかなという30分間の無料勉強会でございます。はい、ということで、ちょっと内容を進めていきたいんですが、やっぱり私この一番の質問のところの順位付けしてみたときに、やっぱり皆さんエクササイズについてすごい悩んでる。あとはこういった内容を知りたいんだなっていうところでエクササイズが来たのが、あ、やっぱりそうかっていう感覚でした。結構ね、皆さん新しいエクササイズ知りたいとか、エクササイズの作り方を知りたいっていう方がすごく多いなっていうのが日頃から印象あったんで、あ、やっぱりこれが1に来たんだなっていうところですね。はい。あとは、やっぱり場の盛り上げ方とか分かりやすい指導法。あと私たち教育トレーナーが実践していることも知りたいですっていうのが、まあ5位に来ていただいて、すごくありがたいし嬉しいなと思いました。個人的にこの8番というか8位の仕事のもらい方についてっていうのはすごく面白い内容だなと思っていて、これもちょっと機会があったらね、お話ししたいなと思っております。じゃあちょっと進めていきますね。はい。じゃあ一個ずつちょっと具体的にどんなことを知りたいですかっていうので、皆さんからこれいただいた内容です。はい。エクササイズについてはちょっとこの辺ですかね。はい。まず、この赤字になっているところが、実は皆さん共通して知りたい内容の一つでもある、開発の仕方とか、あとは展開の仕方、あとはエクササイズのバリエーションとか、あとアレンジの仕方を知りたいっていうことがすごく多かったので、まず一つ目は今日これにお答えしたいなと思っております。じゃあ一旦ちょっと画面共有止めますね。ありがとうございます。じゃあですね、今日は特別、資料とか スライドとか何も作ってないので、ちょっと私の方で今日は直接言葉で、あとは、うん、実際動きながら解説していこうかなと思っております。すごく皆さんエクササイズを自分で作るときって、なんかすごい難しく考えてません？なんか新しいもの作んなきゃなっていうところを考えてらっしゃると思うんですが、全然そんなことないですし、なんなら相違じゃんけんってあるじゃないですか、シナプソロジーの中で。うんうんうんうん。あの相違じゃんけんで一週間いける技を知ってます？毎日シナプソロジーで毎日相違じゃんけんやりますので、じゃあ皆さん今日は技を伝授したいと思いますので、皆さんちょっとか、一緒に耳を貸してくださいね。で、実際ちょっとやってみたいなとも思ってます。で、基本的になんですけども、技を伝授する前に、そもそもの基本的な考え方として、エクササイズを開発するときには、二つの部分を変えたらもう新しいエクササイズになるよっていうものがあります。え、ちょっと待って、私なんかすごい風船飛んでません？これ何？ ちょっと待って、初めて見てびっくりしちゃった。
なんか、チョキを
え、
出すと風
こう
船出る
やって
方い
こう。
るんですよね。
何？これラッキー？出さないようにしとこう。じゃ、ちょっと待って、何か降ってるんだけど。え、初めて知りました。す
なん
い
か、
ま
こ
せんね。
の
自
間も
分
あ
が
り
一
ま
番
す。
びっくりしちゃった。本当に？私ごめんなさいね。何にも、いじってないんですけども、勝手に今、キラキラキラキラになって、ちょっと特別感を勝手に味わっちゃいました。テンションが めちゃめちゃ、爆上がりしました。はい。で、ごめんなさい。ちょっと今日私の電波の状態悪くって、ちょっと途切れ途切れになるかもしれませんが、もしちょっと、わからないよっていうところがあったら、皆さん声出して教えてください。はい。じゃあですね、まず二つの考え方があります。一つは、指を下げた。基本動作を新たに開発するっていう、まず一つ目。で、二つ目は、やりたいけど抑えましたからね。二つ目は、スパイスアップの内容を変える。この二つを変えれば、新しいエクササイズができます。はい。今日はだから、そういうじゃんけんやりたかったけど、ちょっといちいち風船が出てきたら、ちょっとうるさいので、ちょっとやめときますね。はい。私はやらないけども、皆さんは動いてみてください。じゃあ、基本動作をどうするかって言ったら、普段のじゃんけんってグーチョキパー出しますよね。で、それに対して、じゃあ勝つものとか負けるものって言ってると思うんですが、じゃあ、そのグーチョキパーの形を毎日変えたらいいんですよ。毎日。例えば今日のグーは、これ、グー。皆さんもどうぞ、グー。うん。今日のチョキは、じゃあ、チョキ。パーはこれ。覚えました？ グーは？せーの、グー！言いながらどうぞ。チョキ。パー。ありがとうございます。じゃあ、こんな感じ。今日はこれです。じゃあ、私の言ったものに、皆さんは、勝つもの出してください。いきますよ。じゃんけん、パー。じゃんけん、グー。じゃんけん、チョキ。ありがとうございます。これだけでも、基本動作変わるって新鮮じゃないですか。じゃ、これ、月曜日やりました。火曜日のグーチョキパーいきますよ。いきますね。火曜日のグーはこれ、グー。うん。火曜日のチョキは、チョキ。パーはこれ。はい、ありがとうございます。じゃあ、私の言ったものに勝つものをお願いします。じゃんけん、チョキ。じゃんけん、勝つもので、じゃんけん、パー。いいですよ。皆さん、すごいこの辺で回ってますね。どこ行こうみたいな。こんな感じです。毎日グーチョキパー変えてあげたらいけますよね。うん、うん。多分これ無限大なんですよ。 で、今ちょっと画面上だからこの辺しか使えないんですけども、対面でやったらもっともっとバリエーションが増えそうだなっていうのはなんとなく理解できます？あ、よかった。じゃあ、今度は、スパイスアップの要素を変えるっていうところでいきましょうか。はい。で、今日常松さん喋れないので、あれなんですけども、じゃあ、皆さん、私がグーとかチョキとかパーっていうのを、今から、手を叩いた数でグーチョキパーを決めたいと思いますとか。例えば、覚えてくださいね。1回叩いたらグーです。2回叩いたらパー。3回叩いたらチョキ。こんな感じ。はい。じゃあ、私、ここで手だけ叩くので、それに勝つものだ。あ、たまには、あ、いいや。勝つものでいきましょう。もうずっと分かりやすいね。勝つもの。いきますよ。じゃんけん。はい、どうぞ。はい。どうぞ。OK。じゃあもう一回いきますね。音聞こえなくてもいいので、何回叩いたかっていうところを見てくださいね。いきますよ。じゃんけん。はい。山賀さんめちゃめちゃ悩んでます。いい表情してました。この悩んでる瞬間にインストラクターがやるのはここで動機づけですよね。みたいな感じで、例えば何回手叩いたとかでもいいですよね。ただ、例えばこれ今画面上だから、音なくても手がこうやってパンパンって何回叩いたかで多分確認できるんですけど、現場だったらこれ視覚の情報と音の情報どっちも入りますよね。はい。そうなると多分音を出さずにって難しいので、例えば私だったらこれを寸止めするとか、そしたら見てもらうっていうところにできますよね。音が出ないとか。逆に音で気づいてもらいたい時であれば、後ろを向いてわざと叩いてあげるとかっていう見せ方の工夫ができるかなと思います。はい。こんな感じで基本動作。あとはシナプソロジーのスパイスアップの要素を変えていく。あとはね、ほら紙に書いて見せるとかは多分皆さんもやってるんじゃないかなと思います。例えばこういうなんか100円ショップとかでノート、買ってこうやってはいはいみたいな感じで見せていく、なんかシナプソロジー用のノートがあるとすごく便利だなっていつも思ってるので、私もね実際使ってるのがあるので、そういったのを用意しておくといいと思います。はい、じゃあちょっと画面共有もう一回しますね。ほい。はい。で、ここまで今ちょっとエクササイズのバリエーションについてお話をしました。はい。いいですね。他にもこんな、たくさん。バナナオームシナプソロで、ああ、いいですね。なんか、基本動作ちょっとほっぺ触るとか。なんかいろいろちょっと優しい動き入れてあげると良さそうですね。場の盛り上げ方について。あ、来ました。初めての方たちへの声掛けとか、場の盛り上げ方とか、理解しやすい指導方法。あ、いいですね。ちょっとこの辺答えましょうか。はい。じゃあですね、私が実際初めての方が現場に来た時にやっている声掛けっていうのは、まずは来てくれてありがとうっていうのを伝えてます。皆さん今日は来てくれてありがとうございます。で、プラス、初めて来た方のお名前がわかる時であれば、その方のお名前を呼んであげます。でも、大人数の前で呼んであげるとちょっと恥ずかしいっていう方もいるかもしれないので、まずは会が始まる前にこそっとその方のところに行って、大森さん、ありがとうございます。今日は初めてお越しいただいたそうですね。今日担当します、袴田です。一緒に楽しんで帰りましょうね。って一言挨拶するだけで、すごくその方は、あ、皆さんの仲間に入ったっていう感覚にもなりますし、なんか初めて来た場なんですけども、なんかドキドキしてたのがふって、和らぐっていうところがあります。皆さんも初めて行った場で、声かけてもらうときって嬉しくないですか？ね、あれと同じことをしてあげるだけでも、だいぶ 場が和みやすくなります。きっと皆さんもね、されてるとは思うんですが、ぜひ参考になさってみてください。でもなかなかコミュニケーションうまくいかない時があるじゃないですか。そういう時にいいのがね、食べ物の話するといいですよ。好きな食べ物なんですかって私よく聞きます。自己紹介でも。好きな食べ物の話って意外と外さないんですよ。皆さんね、いいか。はい。で、理解しやすい指導は、やっぱり言葉を短くしてあげると、聞き取りやすくなります。今聞こえましたか？一つの文を長くしないっていうところです、になりますので、そういった文章で話す練習をすると、より相手の方が受け取りやすい、そして理解しやすい内容になるものにな、なってきますので、ぜひ文章を一回ね、録音してみるといいですよ。シナプソロジーしてるときとか。はい。声だけの録音とかの方が割とわかりやすいです。自分の癖がわかるって。なんでね、たまにそういう練習とかも実は私してます。じゃあ一旦ちょっと共有停止しますね。はーい。ありがとうございます。さあ、どうでしょうか。すいません。ちょっと私がカクカクしてる時がたまにあったかもしれませんが。聞けました？聞こえました？あ、よかった、よかった。なんか、どうですか？相違じゃんけんすぐやりたくなりません？ ね、本当に。すぐ現場で使えるので、ぜひぜひ、試してみてくださいね。皆さん、そろそろ、常松さんの声聞きたいですか？聞きたい人手挙げて。あ、なんか少なそうですね、今日ね。冗談、冗談。冗談、冗談。じゃあ、常松さん、喋ってもいいですか？喋ってもいい？お許しですからどうぞ。
はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。いやー、前回の勉強会でですね、仙台の旅が楽しすぎちゃって、仙台の話を20分話したらですね、話が長いというアンケート結果が皆さんからいただきまして、今回は袴田さんからお叱りを受けまして、罰という形で、しばらく喋ることができませんでした。やっと喋ることができました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。では、残りもあるので、ちょっとじゃあ、アンケート続けますか。袴田さん共有しますか。
あ、じゃあ私がしましょうか。
はい、お願いします。はい。
はい。どうぞ。
はい、じゃあ下の方に行きましょうかね。ここから、あ、下の方に行ってもらっていいですか。
はーい。
はい。ここ分かりやすくて盛り上がる指導法とか、伝えることの言葉かけとか表現方法っていうところ、本当にここも基本って言えば基本の部分になるんですが、先ほどの話からいくと、袴田さん、ここ何かありますか？
基本？
盛り上がる指導法と言葉かけ、分かりやすくて、先ほどと同じような流れかなとは思うんですけれども、伝えやすさ、分かりやすさ、言葉かけ。
うん。あと、プラスして、動機づけですね、うん。動機づけの瞬間を見逃さないってことが大事かなと思います。
うん、はい。はい。ありがとうございます。で、ここである、盛り上がる指導法っていうのがあるんですけども、ここ私が一番大切にしてるのは、盛り上げようとするというよりもですね、一番は自分が楽しむことだと思ってます。はい。で、自分が楽しむと、感情って相手に伝わるようになっているので、ね、盛り上げようとするよりも、一番自分が楽しむと自然と盛り上がる教室になるかなと思いますので、そこ少し意識をしてみてくださいね。はい。あさって私、ちょっと単独で更新研修毎年やってるものがあるんですけど、作業療法士が解説するっていうシリーズ。実はここの話を専門的にするので、参加されてる方今日何人かいらっしゃいましたけども、また今日参加されてない方、いつかの機会にまたここの話もしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあちょっと下の方にもちょっとスクロールお願いしていいですか？
はい。
はい。 はい。はい。脳や体の専門知識について知りたいというアンケート結果がございました。ここ私の専門分野ですので、ちょっと私の方で、お話しさせていただきますね。まあ、いろいろパーキンソン病に対するとか、病気に対するもの、いろいろあるかなとは思うんですけれども、特にこれ私も個人的によく聞く質問の中で、記憶力を高めるようなエクササイズってないですかっていうような話があります。まあ、脳活性化するエクササイズということで、これによって記憶力が上がるエクササイズがどれっていうのはシナプソロジー研究所の方では明確には言ってはいないんですけれども、私の作業療法士としての見解とすれば、テキストの方に記憶系とかそういうものがあると思うんですね。例えば有名なのがボディタッチ両手、4つを覚えましょうっていうやつですね。で、基本的にはその4動作を覚えるっていうことは、人間はですね、これちょっと私の知ってる知識をお伝えしますね。人間って何か多くを覚えたときに、思い出そうとしたときには、すぐに思い出せるのって3つが大体通常なんですよ。で、どういうことかっていうと、今から覚えてくださいね。これとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれ覚えてくださいねって言って覚えてもらうでしょ。それでは思い出してみましょう。どうぞっていうと、これとこれとこれと、って4つ目から思い出しにくくなる性質があります。脳の仕組み上。はい。なので結構、4動作とかはですね、割と記憶を鍛えるのにはいいのかなっていうふうに個人的には思ってます。で、同じ4動作でも、特に、1、2、3、4、ボディタッチ両手だったら、1、2、3、4みたいなテキストに載ってるやつを、赤、青、黄色、緑に記憶を塗り替えるっていうのも記憶を鍛えることにもなりますよね。これ先ほどの袴田さんの話と同じなんですけども、じゃあ今日はこれ季節のもの4つにしましょうでも記憶に関係します。で、特に記憶というところはですね、実はちょっと難しい話しますね。記憶って頭の中に海馬という細胞が中心に司っています。はい。で、海馬というのは記憶と合わせて季節とか場所を感じる細胞でもあります。なので私はよく使うのが4動作の中で季節に関するもの。秋は皆さん何がありますか？栗とかサンマーとか季節を感じてもらうようなワードで4動作、ボディタッチ両手をするっていうことはよくあります。それやっぱり認知症の方が現場に多いので季節を感じるということは細胞、記憶の細胞の海馬にも刺激をするというふうに思ってやっているので、どうせ4つやるのであれば季節にちなんだもので、先ほどの袴田さんの話でもありましたけども、食べ物縛りとかするとやっぱ盛り上がるんですよね。人間食べ物の話は楽しいので。うん。そういう風にするとモチベーションも上がるかなと思います。はい。あら。共有。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと下の方に行っていただいてよろしいですか？はーい。あ、これもよくありますね。プライドが高い認知症の方はできないことを極端に恐れています。これ、よくあります。で、まず私が、大切にしていることは、やらなくても、そこにいるということが事実。うん、本当に嫌なら来ないし、本当に嫌なら別のとこにいると思います。でも、そこにいるということは、本当に嫌じゃないのかなというふうに思っています。じゃあ、その方々に対してできないことっていうところを、シナプソロジーをどういうふうに、なんていうんですかね。促していくかっていうと、まずシナプソロジー、私がやっているのは、シナプソロジーを行う前にアイドリングをします。何々さーんとか手振ってくれたらありがとうございますとか、何々さん聞こえますかって聞こえたら丸してくださいって言ったらこう丸とかしてくれたりとか。本人がこう、表出するアウトプットをする、動作をするっていうハードルをそこで一回下げてあげるんですね。動いてもいいんだっていう。ちょっとそこを下げてあげること。そして、基本動作もいきなり1とか2とかこういう動作ってやっぱり、いきなりやるにはハードルが高いので、1だったら顔の横で1でいいですよとか、テーブルを今度トントンと叩くのを2にしましょうとか、小さな動きの基本動作をするとしれっとやってくれます。あとは道具を使うとか、うちは持たせて、1と言ったら表、2と言ったら裏とか、あとなんか棒体操の棒で、それをどっか叩くのを基本動作とするとか、なんか道具を使った基本動作みたいなものって結構プライドが高くてできることに困って、ちょっとナイーブな方っていうのは導入がしやすかったりするので、私はその、そういうふうにハードルを下げてあげるっていうことを注意してやってます。はい。ではでは、次なんか質問ありますかね？ちょっと下行ってみましょうか。 ああ、なるほど。リピーターの作り方について、初めて参加される方とか、信頼関係につながるようなファーストコンタクト。ここはもう、袴田さんの得意とするところじゃないでしょうか。
はい。私ですかね。
はい。
信頼関係につながるようなファーストコンタクト。いやーもう、それはもう、あれですよ、あれ。ひらがなで3文字です。
あ。
わかります？
え？
これです。映画をですね。
ニキビ、あ、違う。
ニキビは違う。お酒も違う。
お酒も違う。
はい。笑顔です。まあ、お酒も一理あるっちゃあるんですけども、ただね、健康教室とかそういった初めましての場で、やっぱり人の第一印象って3秒から8秒で決まるって、結構これ本によったり文献によったり違うんですけども、まあ大体10秒以内には決まるんですよ。で、その10秒以内に、やっぱり、あ、この人いい人だなって感じたり、あ、この人の話聞けそうだなっていう風に、まず一つ感じてもらうのって、笑顔大事なんですよね。皆さん、笑顔は作ってますか？笑顔、笑顔。はい。なので、ぜひ笑顔、自分がどういう顔して話してるかっていうのを一回鏡の前で見てみると、自分がどういう表情か確認できるので、ぜひ笑顔でね、お話しする。あとは、目を見てあげる。でもね、じーっと目を見ないでください。3秒以上見られると、なんか、なんかこう圧迫感ある感じになるので、だいたい2秒から3秒ぐらいっていうふうに言われてます。逆に1秒だったらじゃあどうかっていうと、なんか落ち着きない感じないですか？はい。なので、1秒ではなく、2秒、もしくは3秒で、目を見て話すのがちょっと苦手な方はね、この辺見となく目を見てくれてるかなっていう感覚になるそうです。はい、常松さんどうぞ。
はい。私も同じですね。信頼関係につながるようなファーストコンタクトっていうところでいくと、やっぱりもう笑顔って本当に、何にとっても人間の本能的に大切なとこだと思うので、私も笑顔っていうのは必ず大切にしています。で、あと信頼関係っていうところに、関係すると、まあ、初めて参加されること、方も、他の方もそうなんですけれども、やっぱり私たちが何のためにこの教室を行っているのかっていうのを伝えてあげる。皆さんのためにこう、今日はこういうものを用意してきてみま、来てきましたと。皆さんがこういうことに役立つかなと思って、事前にこういうことを準備してきましたっていうふうに言うと、あ、私たちのこと考えてくれてるんだっていうふうな信頼関係にも、つながりやすくなります。私はそういうふうな、方法をよく使います。はい。お、じゃあ下の方に行きますか。
はい。
はい。何があるかな？
仕事のもらい方とか、あと3分ぐらいで30分になりますが。
あ、そうですね。あと1個いけるかな、
うん、組み立て方
はさっきありましたね。
これ行きましょう。肩麻痺の方、はい、発声が困難の方の、はい。
はい。もうこれ簡単に言いましょう。肩麻痺の方がいらっしゃるときはですね、よく言うのがモディフィケーションで、みんながこうやってるのに肩麻痺の片手の方はこうでいいですよって、これやっぱりその人たちにとっては寂しいんですよね。で、もう肩麻痺の方が一緒であれば、私は初めから基本動作は片手にしてます。皆さん片手。っていう方にしてます。まあ、それであればいいかなと思います。で、あとは、発声が困難な方になってるっていうことでいくと、脳の仕組みからいくと、声は出てなくても、声を発しようとするところで脳の発、口の部分、ペンフィールドマップって、養成コースだったと思うんですけども、発しようとするところでも、ちゃんとその脳のところは働きますので、声が出なくても出なく、えー、で、だ、えー、出ていなくても出そうとしてること。なので、口パクでもいいのはいいです。コロナ禍とかそういう時もあったかと思います。なので、発声が困難だとしても出そうとしているところを、しっかり口を動かして、やるっていうことで、同じように脳が活性化につながるんじゃないのかなっていうふうに思っています。そんなところでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はーい。
あと2分あるから、これ行く？
ん？
脳の休め方とか。
ああ、脳の休め方。こう、じゃあ、ちょっと脳の専門家としてちょっとお話ししますね。脳の専門家って大きなこと言っちゃいましたけど。私がよくやるのは。
2分でね、2分で。
はい。
はい。2分でまとめてね。
はい。まだマスクしなきゃいけないからね。
そうそう。
はい。人間っていうのはですね、いい感覚が入ればいい行動に出ます。なので、笑顔の人を見ると、笑顔の表情が出たりします。それと同じように、その時に心もね、良くなるんですよ。で、私がやってるっていうのは、心の栄養になるような良いインプットを入れてます。好きな音楽を聴く、いい景色を見る、なんかこう、盛り付けの綺麗な料理を見る、美味しいものを食べる。ね、そういうふうに、綺麗な夕焼けを見る。その時にですね、わざと感動します。綺麗だなぁ、美味しいなぁってわざと無理やり感動してみてください。脳って単純なので、それでふわっと気持ちよくなるんですよ。で、そういうふうにすると、脳ってメンタルの維持したりとか、ストレスが少しふわっと飛んだりとか、休むことができるので、これいつでもどこでもできると思いますので、試してみてください。はい。何分 ?2 分なった超えた?
見た方がいいんですね。かっこいい人とか。
あ、そうです。かっこいい人とか見た方がいい。イケメンとか見た方がいいですね。美女とか。で、その時に、もう、一番いいのは旦那さんを、何ですか?一番いいのは旦那さん見て、かっこいいなーって、奥さん見て、かわいいなーと、こう、大げさに言ってあげると、とっても脳が喜びます。はい。以上です。なんか変な締め方になっちゃったな。
なんかね、そう、今日どうした？
いや、最
後、
いきなり喋っちゃったから。
喉乾いちゃったのね。
はい、そうです。
多分皆さんから、まだまだいっぱいこうやって質問いただいてて、で、今日本当に赤字につけたの、まあ、本当一部で、まだまだほら、つけてないものもたくさんあるので、皆さんに、お約束してたんですが、私たち、全部答えます。でも、一回に答えられる量って、限界があるので、ちょっとずつまたこうやって、答えつつ、あとは、日頃の勉強会の方で、内容をちょっと、ここ、深掘りしたいなっていうところを私と辻本さん。今日の内容いかがでした?ちょっとありました?あ、よかったよかった。ありがとうございます。ね、皆さん、イケメンの写真、奥さんの写真、見ながら、自分の脳と心を休めていただいて、うん。そして、なんかね、こう次に、いいところにつなげていただけたらいいなって思ってます。